と元気情報です。
この時間は群馬県嬬恋村でエコツアーや森林散策の企画の推進をしています NPO 法人の赤木道博さんです。赤木さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今朝の嬬恋村、お天気いかがですか？
ね、快晴とはいきませんが、もう概ねそれに近い晴れで、温度は19度ですね。はい、
かなり爽やか。
朝方ちょっと寒気も感じましたよ。はい、
今朝はどんな話題ですか？
はい、先日私たちの NPO 法人で2日間にわたって嬬恋村の歴史研究家の方を講師にして、嬬恋村星又地区の近代石とエコツアー素材の学習会を開催したのですが、改めて星又というところは面白いものことがたくさんあるなぁと感心することになりましたのでね、まあその時のお話をしたいと思います。
まずその星又という地名も珍しいですよね、うん、
はい。
そこででも、はい、赤木さんが感心するほどどんな面白いものがあったんですか？
うん、そうですね、まずその星又っていうのはこう面白いというか珍しい名前ですよね。まあ、これもしかしたら全国でも嬬恋村だけにあるのかもしれないです。こう嬬恋村周辺には、まあ、その昔将軍源頼朝が巻狩りに来たという伝説が残っていましてね。で、将軍様に魚を献上するために二股に分かれた川の一方をせき止めて、川を干上がらせてヤマメを取ったらしいんですね。まあ、それでその地名を星又と名付けて、村の周囲には星川という名字を与えたそうなんですね。まあ、そんな星又地区をいろいろと探索したんですが、まずはその将軍様が陣を張ったといわれる星又諏訪神社に行きました。将軍様は天気が悪い日には退屈しのぎに蹴鞠をされたそうで、お帰りになってからそこは鞠の宮という神社が建立されて、やがて諏訪神社が誕生されたわけですね。だから私は蹴鞠だからサッカーにご利益があるんじゃないかと、まあ、勝手に思ってたんですが、そうじゃなくて、どうも様々な願いをね聞いてくださるらしくて、神様のいる神社として知る人と知る結構隠れパワースポットになっているんだそうです。まあ、境内にはね、将軍様がうるさいと言ったら静かに流れるようになった音無川というのがあるんですが、これは大量の湧き水がそのまま川になって流れてまして、神社の駐車場で飲めるようになっていますね。
今回その将軍源頼朝の伝説の伝わるようなところを中心に学習会を行ったということなんですか？
そうですね、良い質問ですけれども、まあ、その後はその伝説ではなくて、神社の事実の遺跡、鉱山跡を訪ねる近代遺跡巡りをしました。で、まずは上新鉱山跡、地元では老石山と呼ばれる場所に行きました。
老石が採掘されていた山ということなんですか？
はい、そうですね、老石っていうのはこうね、まあ、ろうそくのような質感でアスファルト地面にも字を書けるような柔らかい石ですが、まあ、この山の鉱石はちょっとこう本当の老石とは違っていて、鉱石のままでは役に立たなくて、焼成して耐火物としてこう販売されたんですね。で、こう閉山して約50年経っているんですけれども、さすがは焼成炉って頑丈だったんですね。だから残ったんですね。こう笹やぶをかき分けて進むと、川の向こうに突然高さ14メートル、直径4メートルの美しく精巧なレンガ建築が姿を現すんですね。初めて見た人はね、ジャングルの奥地で古代宮殿を見つけたようなね気分になると思うんですよ。素晴らしいですよ。
近代遺跡の面白みですよね。
はい、
冒険心がくすぐられるような話ですよ ね、 ワクワク
します
ね。
でしょ。はい、まあ、嬬恋村にはねこういった鉱山跡がたくさんあるんです。で、60年ぐらい前は他にも硫黄鉱山だとか鉄山などが稼働していて、村の人口も今の 1.5 倍ほどいて、鉱山のおかげで、まあ、草刈る電気鉄道の駅舎ができたり、まあ、いろんな産業が成り立っていたそうなんですね。まあ、それで、2日目の学習会では、村内で最も大きな硫黄鉱山であった 小串鉱山というところに行きました。で、標高1823メートルのけなし峠を越えていく鉱山で、まあ、そんな厳しい自然条件のところに最盛期は2100人もの住民が住んでいたとい う、まさに天空の都市だったんですね。
標高1800メートル以上のところに半世紀以上前に大きな町あったんですね。
そうなんですよ。正確にはね、標高1823メートルの峠を越えてさらにちょっと降りていきましたから、まあ、居住エリアは1550メートルから1650メートルでした。まあ、それでもその峠は風の通り道で、まあ、冬にも峠を越えるたびにも命からがらの状態だったそうで、峠の下ね、300メートルのところに長さ1300メートルの大トンネルを掘って、で峠の向こう側に楽に出れるようにしたのだそうです。でここでね、大きなおまけがついてきまして、なんとこうトンネルを掘り進んでいくと500万トンの大鉱床があってね、でこれでまた大儲けしたそうなんですよ。で、まあ、鉱床に、恵まれた小串鉱山は全国第2位の生産高を誇る大鉱山になりましたから、硫黄を取り出す際の取り出した後の精錬のカス、これも大量に出たんですね。でこの巨大な茶色い精錬カスの山、そしてトンネル跡、廃墟化した建築物で、足元にゴロンと耐火レンガが転がっていて、まあ、広大で荒涼とした風景が広がる、これがまたノスタルジーでね、なかなかいいもんなんですよ。映画のロケ地なんかとしてもね、使われていますね。
そろそろごめんなさい、はい、お時間になってしまいました、
はい、
今朝の話どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。どうぞ。
ふるさと元気情報は群馬県嬬恋村の赤木道博さんに伝えています。